If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜お迎えしたお客様は、実は私以前から何回か舞台を拝見したことがある方なんでございますが、
本当
にございます映画やテレビ、そしてもちろん一人芝居の舞台でご活躍されていらっしゃいます俳優の一世尾形さんです。こんばんは。
こんばんは。
あの一世尾形さんといえば皆さんご存知だと思うんですけど、一人芝居の第一人者なんですけど、僕やっぱ一番印象に残ってるのが、そのキャラクターからキャラクター演じ分けるときに着替えを舞台の袖でやりますよね。あれも含めてなんかもうちょっとびっくりしますよね。
あ、そうですね。まあ最初のきっかけは裏に引っ込んじゃうとお客さんが終わったのかと思って帰っちゃうんじゃないかと、だからまだ入りを着替えるだけだよみたいなね、そんなところから始まったんですけども、
でもあれ逆に言うと一世さんからするとあの、切れ目がないじゃないですか、ずっと見られてるっていうか、
でもそれがね、割と着替えの時は見られてるってことを忘れるんです。
そうなんですか。
次の役は何なのか、次の役のためには、まあ、デジタルですけど眉毛をもう少し上げて下げて、こんな衣装を着て、この体型で、っていうビジュアルでどう見えるのかと、そればっかし考えてますから、お客さんの視線はねあんまり気にしてない。
じゃあもうすでに頭は次の舞台のことに集中してるという。
い
やそれにしてもあの本当に一人ですよね。だから他に似た人がいないっていうか、もう、ワンアンドオンリーっていう、
まあ、じゅくじゅく何十年もやってるとだんだんそうなってきたんでしょうが、最初はねもう本当になぜなぜ相手が見えないんだみたいなね、お客さんからしてみてや、音を変えないと人が変わったことがわからないよと、演出家に言われて、で音変えるとは何ぞやみたいなところから始まってやりましたね。
すごく奇妙な状況があったりとか、あとすごくなんか不思議な人がいたりとか、ちょっとなんかあの、ベケットの不条理劇みたいなものも思わせるような状況があったりとか、僕あの一番鮮明に覚えてるの一つが、あの寒くてビルの間に入っていっちゃって戻れなくなっちゃうみたいな、そういう男の
ビルとビルの間に入っちゃう、
あれはあんなのもちょっとびっくりだし、すごい一編の映画を見てるような、
そうでしたね。あれは審議隊が乗ってる時でしたね。
あれはおそらく尾形さんの代表作の一つですよね。
ですね。あれもタクシーがなかなか捕まえなくて、そのうちおしっこしたくなって、ビルとビルの間に隙間を見つけて入っていっていく、男の話、入ったところでおしまいだったんですよ。でも入ってからもう少しあるなってことでだんだん伸ばしていったんですよ、あの作品は。
いや、だ本当映画になるような舞台なんですけど、実は今回ですね、その一世尾形さんが、まあ、今でも映画たくさん出てらっしゃるんですけど、今回あの手塚治虫原作の11月3日から全国で公開されますアニメ映画火の鳥エデンの花で声優としてご出演されていらっしゃいます。これいかがでしたか、やられて。
まあ、大船一人でやるだろうなってことは分かってたんですが、まあ、相手役があってもお客さんの反応とか何もないでしょ、シーンとした無音の中で自分のセリフだけが頼りでやります。ましてこう姿形は全部絵になってますから、もう声だけなんですね、ニュアンスは。だから自分の声がどう聞こえてるのか、それだけを集中してやりました。
このキャラクターズダーバン、とても重要な役割ですよね。
箸休め
いやなんかズダーバンが一番実は全部分かってて、いろいろな物語を動かしていくイメージがあったんですけど、
でもそう言っていただけると、まあ、とんでもないやつですけども、人間らしい人間ですから、一番ズダーバンが欲があって、金儲けしたいし、みたいな、自分の延長線上にあるなみたいなやつですからね、ズダーバンが。
手塚治虫としては一番なんか力を入れているキャラクターの一つなのかなと思いましたけどもね。
楽にやりましたけど、
ね、やっぱりでもね皆さんこのズダーバンの演技本当に素晴らしいんでちょっと見ていただきたいんですが、今夜はですね本当にもうザ・オンリーワンです。本当に、一世尾形さんに11月3日から全国で公開されますアニメ映画火の鳥エデンの花をはじめ、そしてもちろんライフワークである一人芝居のことなどいろいろお話を伺っていきたいと思います、
はい、
一世尾形さんこの後どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ドリームハート。
それではまず一世尾形さんのプロフィールをご紹介します。
はい、お願いします。
お願いします。一世尾形さんは1952年福岡県のお生まれです。1971年に演劇活動をスタートされ、80年代に始めた一人芝居で日本における一人芝居の第一人者と呼ばれていらっしゃいます。森田芳光監督のそれからで映画初出演以降、多数のテレビドラマ映画にご出演され、映画ヤンヤン夏の思い出では海外映画に初出演を果たされました。マーティン・スコセッシ監督の作品沈黙サイレンスでは長崎奉行の井上筑後守を演じ、第42回ロサンゼルス映画批評家協会賞助演男優賞次点を受賞されました。近年では映画泣き虫ショッタンの奇跡や小野田一万夜を超えてなどがあり、現在も第一線でご活躍中でいらっしゃいます。そうなんですよね。だから一世尾形さんといえば僕はとにかく一人芝居のイメージが強いんですけど、本当にたくさんの映画出られてますよね。
今思い返してね、その監督さんの名前が出るたびに、あ、こんな方だったと思い出していろんな人に会ったんだなと思いました。
僕はこの小野田の演技もそうなんですけど、沈黙サイレンスの演技がまあちょっと強く印象に残ってましたけど、うんうんうん、どうでしたこのマーティン・スコセッシ監督の現場は。
すごいですね、ハリウッドってやっぱし、うん、何百台の車が
何百台、
うん、ロケ地に集結して、
うん、
村を作って、
うん、
どしゃ降りになったり天気が良くなったり山の上だったんですが、一番てっぺんで撮影してるとその下に役者のちょっとくつろぐエリアがあって、その下に昼飯を食べるケータリングのチームがいて、
うん、
で衣装さんがいて、こうピラミッド状になってるんですよ。完璧な。で、頂点にいる監督さんはちょこっと顔出して、
はい、
ここはこうだ、こんな死んだね、みたいな、じゃね
ー、
みたいな、どっか行っちゃう。で、どっか行っちゃって、モニター見てるの、ずっと。
あ、
だから、実際に面と向かって話をするってのは本当わずかでした。
そういう現場を経験されていらっしゃる、もう国際的俳優の一世尾形さんが、まあ、日本が誇る天才漫画作家の、
はい、
手塚治虫さんの代表作といって火の鳥に出られたんですけど、うんうんうん、これどうでしたか出られてみて。まあ、手塚治虫さんとかについては前からいろいろお考えになってたと思うんですが、
漠然と手塚さんの作る世界と、うん、自分の庶民の世界、
ええ、
日常
を、はい、
ちまちまと描いてる、うん、ちょっと遠いかなと思ってたんですね。ところがこのズタバンという役は割と自分のフィールドからそう遠くないところにいるんじゃないかと、
はいはいはいはい、
勝手に思い込んで、
はい、
それで、まあ、お受けしたんですけれども、できるかもしれないという。
なるほど、
うん、
この映画火の鳥エデンの花のあらすじをご紹介したいと思うんですけども、はい、地球から遠く離れた辺境の惑星エデン17に降り立った主人公ロミが1300年の時空を超え数奇な運命をたどる壮大な愛と冒険の物語となっていますということで、この中で尾形さんがですね、うん、まあ、怪しげな宇宙のよろずやズダーバンを担当されているということで、うんうん、これ声優をやるってことは伊勢尾形さんの場合は本当にもう身体表現も含めて普段演技されてらっしゃるんですけど、声だけでやるってのはどういうところがやっぱり楽しいというか難しいんですか。
難しいのはね、例えば声なら声で声優さんらしい音ってのはあると思うんですよ、
うん、
声が、
うん、
例えばいい役ですとか、
うんうん
うん、悪役だよみたいな、うん、もう決まってる、
うん、
記号っちゃ記号なんですが、うん、それじゃないんだよってきたんで、
うん、
そのズダーバンをよろずやと言って悪役なのかいい役なのかとかあんまり分けないで、欲望欲望のままにその一言一言のニュアンス、
うん、
ニュアンスに像雑音を含めるか、
うんうんうん、
っていうのが勝負でしたね。
雑音ですか。
うん、つまり雑音というのはちょっと難しいんですけど、
うん、
いろいろ反応があるんですね、日本各地でやってるとき、
はい、
で東京は一番雑音が多いと。
へー、
雑音を 聞いてるお客さんが多いと。
あ、そうですか。
という感想があったんですね、うんうん、私で、うん、それがずっと残ってて、うん、雑音って何かあったらやっぱり耳に入れたくないけど入ってきちゃおうと、
うん、
いっぱい聞いてるズターバンもね、
はいはいはい、
っていう風にして、そうすると自分の中で雑音を作り出すってのは難しいんですよ、
うん、
雑音を認識した瞬間にもう雑音じゃなくなっちゃいますから、
うん、
綺麗な音になっちゃいますから、うん、雑音っていうのは気がつかないで出してる音
ちょっと、ね、すさまじいレベルのお話をされてると思うんですけどってことは自分で完全にコントロールしてないような声とか音も出ちゃうってことですか、
うん、で出したいんですね、コントロールできないものを。
へえ、うん、このズダーバンのセリフで今回僕拝見してて、うん、エデンが綺麗すぎると、
うんうんうん、
人間の文明とか発達するためにはもっとなんかいろんなものがなくちゃいけないっていうふうに言うじゃないですか、あれいいって痺れますね。
まあその一人の発言としては、うん、どっかのじいさんがどっかでブツブツ言ってるのと大して差はないと思うんですよ、
うんうんうん、
そういうふうにね、綺麗すぎるよお前って言いたくなりますよね
それで実際になんかいろいろ、まあちょっとネタバレになるとあれなんですけど、いろいろね売り始めたりするわけじゃないですか。あれはでもいい役ですよね。
そうですね、究極の人間の部分も随分あるかなと思いますね。
うん、
味方はいないですからね、あの人。
確かに、
うん、一人ですからね。
そうですね、うん、でも一線和田さん考えてみると一人の人物ってずっと演じてきてますもんね、孤独という。
そうですね、見かけ孤独ですねうん、まあ物理的な理由で一人芝居を始めたんですが、うんうん、みんないなくなっちゃったとかね、うん、で一人でやると自分が信じるものだけがお客さんに通じるってことが若いうちに気がついたんです。
あ、そうですか、
うん、ここに誰かがいる、うん、でお前が信じないでお客さんが信じるものかみたいなね、
うん、
早話が、
うん、
だから全部は自分にあるんだ原因は。
じゃあそれで伊勢和田さんの芝居ってのはぐーっと入ってくるんですかね。なんか本当憑依してるっていうか、
うん、
入ってますよね。
だからお客さんにもその世界を信じてほしいのがありますね。ここにいるのか。かといってね、槍ヶ岳のね、
うん、
てっぺん近くでね、
うん、
俺はここにいるんだっていう芝居のことがあるんですよ。
おうおうおう。
でお客さんみんな離れたんですよ。シーンとして、
うん、
そりゃそうだよなと思って、ね、言えば言ってもんじゃないなってことがありました。
もうたくさんバカず踏んできてらっしゃるからなそんな尾形さんから見て今回ズダバンを演ずる中で尾形さんの人間の捉え方と手塚治虫さんの人間の捉え方ってなんか近いところもあるような気がするんですが、僕なんか拝見するとその
あ
たりいかがですか。
それはもう光栄ですね。ただ非常に特殊な人を作ります、
うんうん、
で一般的な人も作ります、
うん、
手塚さんはね、
うん、
その時の一般的なところで自分のものをかき集めて、
うん、
チャレンジできるんじゃないかと思うんですね。
なるほど、
うん、例えば今回のロミとか、
うんうんうん、
あのジョージとか、
はい、
言ってみれば普通の人だけど特殊っちゃ特殊ですよね、
うんうん、
でもズターバンは特殊かって言われたら普通の人が大きくなっただけで、
うん、
よろずやになって、
うん、
それが地球規模から宇宙規模になっただけの話で、
うん、
特殊というよりも一般化の肥大化
深いことおっしゃるの一般化の肥大化か。現代人はなんか一般化の肥大化した人が、
うんうん、多いですね。
多いかもしれませんね、うん、僕だから今ねお話を聞かれてと思ったんですけど、ズダーバンのところは伊勢尾形さんの一人芝居見てるような感じで 見てたことを気づきました
嬉しいです。
入っちゃってましたねそうか、映画火の鳥エデンの花について上演される映画館など詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンク貼っております。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート、今夜は俳優の伊勢尾形さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
伊勢尾形さんといえば僕とにかく一人芝居のイメージが強いんですけど、おそらく最初に拝見したのって僕まだ大学院生だったと思うんですけど、
うん、いや濃いです。
変わらないですよね尾形さんね、
うん、多分ね。
なんで変わんないんですかね、うん、体型も変わんなくないですか。
いやそんなことないですけど、それなりに70男ですけど。
なんか体鍛えてらっしゃるんですか。
ピラティスやってる。
ああそれでなんかバランスとか体幹を鍛える。
体幹ですね。
あそこ一人芝居だから。
60になって出会ったんですが、うんうん、やっぱり一人でやってる舞台を支える、空間を支える、うんうん、っていう時に体感って必要なんだなと。
いや、本当に今スタジオの中で皆さんちょっとお見せできないのが残念なんですけど、すっごいしっかりした体感されてましたよね。
いや、単に太ってるだけ
です。いや。尾形さんは11月に神戸で、そして12月には東京有楽町で一人芝居の公演がありますけれども、実際尾形さん一人芝居で何人ぐらい人物いる感じですか、自分の。
まあ、ネタの数は4、500。うん。まあ、重複するネタもいくつかありますが、まあ、人物としては数はそんぐらいありますよね。
手塚治虫さんの漫画についてはスターシステムって言われて、同じようなキャラクターがね、いろんな作品に出てくるっていうこと言われてるんですけど、はいはい、一世尾形さんの場合もこういう人物っていうのがなんか類型がいくつかある気がするんですが、
大きく戦略としてあるのは、うん、人生にヘマした人やってるんですよ、うん、私は、うんうん、もうはっきり薄々は気づいてたけども、この70になってね、うん、俺がやるのは人生日常生活ヘマする人ヘマしかもうこの世の中に手立てはないと思うんですよ
ちょっと今深すぎてちょっとヘマしか手立てがない、
と思ってます。ヘマはまだ笑えるじゃないですか、
うんうんうん、
優越感持って、
うんうん、
あるいは優越感から俺のことかもしれないけど、うんうんうん、笑っちゃおうかみたいな、うんうん、ただヘマを崇める人いない。
いないいない、確かにね、
ね、
うん、笑えられるようなものの方がいいってことだね。
そう、その方がいろんなものを含んでるし、可能性を含んでるし、これは私の持論なんですが、認識の一つなんですよ、笑うってのは。物事を理解する人間の才能ですね、生まれた。ヘマ、それしかない。
そこはやっぱり人間的な魅力につながっていくと思うんですけど、手塚治虫さんの作品は今回の火の鳥もそうですけれども、うん、ブラックジャックなんかもそうですけれども、
はいはい、
悲劇と喜劇が入り混じっているというか、うんうんうん、そうですね、シェイクスピアなんかもそうだと思うんですけど、一世尾形さんの一人芝居も悲劇なのか喜劇なのかちょっと分からないような境地がありますよね、うん、
はい、コメディは作りたいです、うん、
コメディは作りたい、
うんうん、だから悲劇喜劇というよりは
コメディ
っていう外国語の方がニュアンスが近いかなと。
今ちょっと自分に鳥肌が立ちましたダンテの新曲は、あれは森外が新曲って訳したんだと思うんですけど、ディヴァインコメディで、あれはだから要するにコメディなんだけど、まさに今おっしゃったように日本語でいう悲劇と喜劇が、うん、一体となってますもんね、
うんうん、
そういうものを作られたい、
そうありたいですね。せっかく一人芝居というものに出会ったからには、うん、それを行けるところまで行ってみたいというの
は。ということはライバルはダンテでも何なんですかね、人間ってこのいろいろね世間で揉まれて、伊勢尾形さんから見ると人間ってどういう存在だと思いますか。
そうですね、それを一言で言えるようになれるのか、なりたくないのかってのがありますね。なりたくない分かりませんよ、言えませんよっていうのがある人である。でも芝居を続けている限りはやっぱり人間ってこういうもんだよって言いたくもある、
うんう
ん、なんていうのかな、間にあるっていうとまた違うような気もするんだな。
答えは俺の一芝居見に来いってことですよねあれが答えですもんね。
まあね、
改めまして一世尾形さんの一人芝居の公演スケジュールですが、11月25日土曜日、26日日曜日がですね、神戸朝日ホール、そして12月1日金曜日、12月2日土曜日、12月3日日曜日が有楽町朝日ホールでございます。詳しくは一世尾形さんの公式ホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンクを貼っておりますのでご利用ください。いろいろ話伺ってきたんですけども、この番組のテーマ、夢と挑戦なんですが、うん、一世尾形さんの今後の夢、挑戦なんでしょうか。
できないだろうなという夢は宇宙旅行。
ああ。
もう何十年と生まれてからずっと見てるオリオン座があるんですよ。
うんうんうん、
もうそんな季節になりますけども、うんうんうん、平面だけでしょ、ずっと見てるのは。
うんうんうん、
横から見たら、絶対離れてるはず。
そうです、
ね。でしょ、でそれなんかの本で読んだんですけども、はは、みたいなもんで自分の目で見て、はい、目で見て
オリオン座の形が変わるのを見たい。
そうで可能かもしれないっていうのが、うん、トランペットをバラードを吹きたい、
うん、ちょっと待ってください。でそれは、今取り組んでらっしゃる。
やってます。
バラードこの曲ってのあるんですか。
ないですけども、ただのんべんだらりとした曲です
いいですね。だから夜空になんかトランペットの音が今聞こえたような気がします。ということで、茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート、今夜は俳優の一瀬尾形さんをお迎えしました。またぜひいらしてください。
遊びに来ます。
はい、どうもありがとうございました。
Never let go of that dream. Never forget that heart to challenge. Dream Heart。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきましたドリームハート、今夜は俳優の一瀬尾形さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、とにかく僕学生の頃に一瀬尾形さんの一人芝居を見に行ったんで、本当それ以来ずっとずっとずっとずっとウォッチしてるんですけど、いやすごいなと。やっぱりね、存在感で考えてみると一人芝居っていうのは本当一人で全部成立させるわけですから、存在感ってのは本当ずっとずっと磨かれてこられたと思うんですけど、まあ悲劇でも喜劇でもなくてコメディであるっていうね、いやまさにダンテの新曲の境地ですよね。そういうことをね、日本でずっとやってこられて、今回この手塚治虫のアニメ作品でそれが結実したというね。ですからその火の鳥、エデンの花で咲いた一瀬尾形さんの誠の花、これに出会うだけでもね、ぜひ皆さん劇場に行かれていただけたらなと思います。さて今夜はプレゼントがございます。本日ご紹介してきました、来月11月3日から全国で公開されますアニメ映画火の鳥エデンの花、こちらの劇場鑑賞券を2組4名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。来週は今回ご紹介してきましたアニメ映画火の鳥エデンの花の監督西見翔二郎さんをお迎えし、作品の魅力をたっぷりお届けいたします。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。